定時までに帰れるラジオ。この番組はビジネスパーソンの皆さんが定時までに帰れることをサポートするために業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つノウハウやティップスをインタビューしていきます。パーソナリティはジョブピックス編集長の野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間などにお楽しみいただけると嬉しいです。習慣化をテーマに人気ビジネス系 YouTuber のハック大学ペソさんをゲストにお迎えした3回目です。かつて英語スコアのトイックが高くても実は全然喋れずに自信がなかったと打ち明けたペソさんですが、強い危機感や厳しい環境に身を置くことがやっぱり一番手っ取り早く新たな習慣を手に入れるきっかけになると解説します。最近続けているという朝の習慣は冷水シャワーを浴びること、そして日々の仕事やキャリア、トイックのスコアメイク、人生のモヤモヤを撃退するには究極の2つの自問2択で全て解決すると力説します。さながらハック大学式の完成形といったような内容ですので、本編をぜひお楽しみください。2回目ですね、仕組み化のお話をお伺いしたんですけども、例えば既存の習慣に紐づける歯磨きであったり、まあ、コーヒー入れるタイミングだったり、そういうものを、まあ、ある枠の中に新しい習慣乗せるとすごく乗りやすいよという話であったり、あと宣言するってことですね。自分で宣言してしまってプライドを使うと、まあ、プライドが刺激されて、まあ、それをやらざるを得なくなるみたいなこともいいんじゃないかとあったんですけども、他に何かありますでしょうかね、仕事習慣の仕組み化としていい方法。
そうですね、一つあるのはもう高いものを買っちゃう、お金を払っちゃうっていうのは一つありかなと思います。先に払っちゃって後で、まあ、それが無駄にならないようにちゃんと行動するっていうのがついてくるっていう考え方なんですけど、まあ、それこそなんか何ですかね、何かのスクールを、英会話のスクールをもう買ってしまったりとかですね、あとそれとは別で何かのマラソンの大会にもエントリーしてエントリーフィーをこう先に払っちゃうとかもありだと思います。
一個だけ気になるのはその英語教材ですね、
はい、
まあ、私 もう本当に20年ぐらいかけてっていうかずっとやってるんですけども、はい、昔いわゆるんちゃらかんちゃらマラソンみたいな教材をドンと買ったけど、はい、やっぱりやらなかったんですよね、
はい、
これちょっとできてないんですけど、ペソさんどうしたらよかったんですか、
はい、そうですね、やっぱり一番強いのはやっぱ本当環境を作るというか、それこそもう海外に行っちゃうとかが当然一番強い。
それ私最後取ったパターンです、
はい、私も英語、実は英語はかなり苦しんでいた側で、外資系金融機関に行く前とかはそれこそ、まあ、トイックの点数は取れるんですけど、喋れるかっていうとめちゃくちゃ微妙というか、まあ、いわゆるもう典型的な日本人、それこそその外資系に入るときは、まあ、トイックの点数だけはあったので、それをまあちらつかせてというか、ちょっと喋るぐらいだったらできますけどぐらいのスタンスで行ったんですけど、面接とか臨んでたんですけど、実はそんな全然喋れなくて、経験もそんなになくてっていうところで、はい、内定をもらってからなんか短期特訓みたいな英会話教室に行きましたね。もうまずいってことで、
それを埋めるためにね、
はい、
プライドをね仕組みに生かすっていうことですよね、はい、宣言しちゃって、
あ、もうそうです、
だからもう転職という形で外資系入っちゃう、はい、でもうトイックの点数もある程度できますよみたいな感じで言ったけど、はい、実際入るってなったらやべえと、
はい、もうその時はもう ピリピリでやりましたね。
やっぱりその危機感を、目標設定よりもまず危機感をしっかり探る、うんうん、本当にそれが自分にとって大事なのか、はい、それはしかも最悪未来っていうことですよね、はい、だからペソさんで言えば外資系入ったんだけど全然マジでこいつ英語できないじゃないかみたいな、
はいはい、
最悪未来の不利益じゃないですか、はい、それって。次にですね、仕事習慣の中に、まあ、やっぱりロールモデルとかってね職場にいろいろいると思うんですけれども、うん、はい、まあ、そういう人たちってやっぱり習慣化がすごく上手っていう、うん、あると思うんですよね、はい、例えばなんかこう見方というかどういう人を参考にしたらいいとかありますでしょうか、うん。
そうですね、私がまあコーチングとかでも教えて、もうお伝えしているのは、上司の上司っていうんですかね、いわゆる2ランク上の方の視座を持ちましょうというふうに言っていて、まあ、例えば担当者であればその上が係長でその上が課長とかですね、うん、まあ、担当者であれば課長だし、係長であればまあその上の部長だしっていうところだったら、どう今自分が持っているタスクに対してどう思うかなみたいなところに思いを馳せていくと、結局その視座が高いということは、いわゆる上位目的を考えることにも、タスクの上位目的を考えることにも近しくなってくると思うので、例えばその作業者視点になってしまって、ただただそれをこなすだけっていう風になところに陥らずに、上司だったらどうするのか、そもそもこれって何のためにやってるんだっけっていうところまで立ち返ることで、そもそもこの 作業じゃなくて別のことやった方がいいよねであるとか、これやるんだったら、これも一緒にやっちゃった方がいいよねとかっていう発想が、まあ、出てきやすくなる。質を高く持つためにあえて強制的に部長だったらどう考えるんだろうみたいな思考実験をしていくっていうのはありだと思います、うん、
思考実験いい言葉ですね、うんまあ、確かにあの日々の、ね、仕事って本当にスモールタスクになっているので、それの意味とかってね、はい、なかなか忙しくなると分かんなくなっちゃうんですけども、うんまあ、それを全体マネージしている人、しかもその直属じゃなくてさらに上になると、はい、何のためにこれやってるのかっていうのはやっぱしか見えるので、はい、そこの視点をまあ常に持っているということですし、うんうんどうでしょうか、そのキャリアの観点でいくと、早くその位置に自分の思考実験だけじゃなくてポジションもやっぱり持っていった方がいいんですかね。それ
はまさにそうですね。あのゆくゆくは会社員生活を続けていくのであれば、あの出世はしていくものだと思うので、ってなった時に、まあ、2個上のそのポジションでどう考えるかっていうのを、まあ、ある種予習ができる、訓練ができるとも捉えられるので、あの何ら無駄にはならない、今も生きるしゆくゆくも生きるっていう、まあ、思考習慣になるかなと思います。
最終的にはね、もう独立されてるんで、
うんはい、結局
もうなんか2階級特進どころか、もう全然違う階級で戦う、無差別級で急に出場し始めたんで、はい、これまで仕事習慣のお話をお伺いしてきたんですけども、生活習慣とかね、考え方、思考の習慣みたいなのもあるので、少しお時間いただいてというところです。生活習慣の一番トップバッターでやっぱり早寝早起きというのがあると思うんですけど、はいはい、早起き難しいんですよ。私も本当朝弱くて、うんうん、どうしましょうかこれは。
そうですね、もうこれは苦しんでる方多いと思いますし、あとはなんか朝方夜方みたいなものもきっとあると思うので、あの全人類が朝起きるべしとは思わないんですけど、やっぱりまあ会社員という枠組みの中で始業時間と就業時間が決まっている場合は、まあ、やっぱり朝エンジンかき始めるのが早い方が、その例えば9時始業だった場合に、9時の時にもいきなりこうトップスピードでバンと出せるというところがあると思うので、うんまあ、早起きのメリットはめちゃくちゃあると思ってます。でこれをどう習慣化するかなんですけど、もう当然これはもう体質にもよると言ってしまえばそれで終わりなんですが、私が最近やっていてめちゃくちゃおすすめなのがコールドシャワーって。
え朝に
朝にこれ朝がいいんですよ。
コールドシャワーで、つまりその冷水を浴びるってことですか、はい、シャワーで
冷水を浴びます。あの、まあ、氷水とかにはしないんですけど、いわゆるその、はい、シャワー のお湯にせずに
水
の状態でこう出すと、
それヒャーってならないですか。それ
ヒャーってなります。でもそれがいいんですよ。
毎回やってるんですか。さあ毎朝
毎回やってますね。これ何のためにやってんのだと思うんですけど、私もそうだったんですよ、はい、けど一発やるとめちゃくちゃシャキッとするというか、まあ、物理的にそのもうシャキッとするも当然あるんですが、この苦行を朝一でやんなくてもいいじゃないですか言ってしまえば
全くやらなくていいですね
全くやらなくていいんですけど、まあ、それをやると。でしかも私詳しいことは専門家じゃないのでわからないんですけど、はい、こう冷たいのを浴びて、こう体を拭いて出てくると、なんかその後結構こうポカポカしてきて
しますよね。まあ、そういう体験はなんとなくあります、はいはい、原始体験的に、はい、
ありますよね。でそれも得られるし、まあ、そのために自分がこの明らかな苦行を、しかも朝一というもうめちゃくちゃ嫌な時間にこう乗り越えたという、この自己肯定感のぶち上がり方が、
朝からぶち上がるんですか。
ぶち上がります。俺は乗り越えてきたんだと。
今ペソさんの目がクッと開きましたねなんか40度ぐらいでもう一回浴び直すとかしないんですか。
なんか最初の方は、はい、あのちょっとぬるま湯でやったりとか、あとチロチロチロチロこう手先から足先からっていうのをやっていってってこう、まあ、そういうテクニックもあるんですけど、はい、もう今はもうバシャーですね。
いきなり
でその後もすぐに体拭いて、お湯かけるとそのポカポカ理論でいくとちょっともったいないんですよ、はい、あの自分の体からこう熱をこう生み出したいので。
なるほど。一回ね、はい、あの睡眠の専門家の方取材したことありまして、その方はもう足首より下のところにあの熱湯と冷水をね、はい、3回ずつかけるとあのすごく熟睡できるよってあったんですけども、朝にですね、はい、コールドシャワー理論っていうの
は、はい、専門家でもなんでもない
ですか。いや全然全然。でもそれでもどれぐらいされてるんですか、
はい、
それ。
いやもうですね3ヶ月4ヶ月ぐらいは続いてます。
あそれが
毎朝ちょっと体調が悪い時だからしないんですけど、やるようにしてますね。でもなんかこれもあのコールドシャワーじゃないとダメだというわけでもなく、まあ、何かしらその人にとってちょっと苦行でかつ、まあ、健康的にも良くて、まあ、いいことは頭では理解していて、ただそれやるときは苦行だ、しかもまあちょっと 4,5 分で終わるような何かしらを見つけていただけるといいかな
でポカポカのメリットもついてくると。
そうそうそう。
なるほど、はい、皆さんぜひ、はい、コールドシャワー協会理事が目の前にいます、
は
い
は
い、思考習慣ですね、はい、これまあ要はマインドセットというか考え方の習慣って一番このベースのとこだと思うんですけれども、はい、あれもこれも気になるみたいなね、うん、やっぱり人間あると思うんですよね、はい、あの仕事も そうですし、うん、まあ、時間の使い方もそうですよね、うん、これが全部の習慣を邪魔してんじゃないかっていう気もするんですが、はいはい、対処法っていうのはありますか。
まあ、これはまあ一言言うと気にするななんですけど、まあ、それを聞いてじゃあ気にしないどこってなるような人はきっと悩んでないと思うので、なんかそれ気にした先に何があるかみたいなところを想像するのはいいかもしれないですね。例えばなんかもう考えてもしょうがないような、なんか天気の話とか明日雨だなみたいなことを、うん、考えて、それこそまあそれが雨が晴れになるようなことがあれば当然考えた方がいいんでしょうけど、結局変わんないよなっていうとこ、まあ諦めるというか変わんないよなってところをちゃんと認識するということは重要だと思います。
いい話ですね今の。何気にいい話だと思いました、うん、僕は。例えばその上司の機嫌が悪いとか、うん、なんかこう自分のコントロールできないことみたいな話、うん、もうこれまで自分時間を確保するの話の時も、まあ、自分がコントロールできるかできないかみたいなのを分けましょうみたいな話だったと思うんですけど、すべ、はい、てを天気だと、うん、これはお空のね、うん、天気と一緒だというふうに置き換えると、はい、確かにもうどうしようもないですよね、うん、この急に雨降ったりだとか、はい、まあ、めちゃくちゃ晴れの日が続くのかって、うん、まあ、そこの気の持ちようみたいなところですかね。まず
そうですね、やっぱり自分で何とかできるんじゃないかっていうその期待感みたいなのが多分自分を苦しめてるみたいな瞬間ってあると思うんですよね。
自分で自分をね、
はい、できるかもしんないみたいな希望があるとやっぱ考えてしまうしっていう風になるんですけど、まあ、そこをスパッと諦めるというか、あ、無理だなってやっぱ思える方がなんか生命力が高い気がしますね。
シャワー浴びた後に生命力も上がってる感じ。
はい、はい、
ここでですね、そのモヤモヤの撃退の一番のカードっていうか、はい、もうこれジョーカーみたいな言葉ですよね、はい、これ、はい、これが
いいからやれ
か
いいから寝ろこの2つどちらか
もうほぼこれで解決すると
全て解決すると思ってます。
コーチングをされまくっている、はい、ハック大学27万人の登録者数がいるビジネス系 YouTuber、はい、ハック大学ペソが言うには、
はい、言い切ります。いいからやれかいいから寝ろだけです。
この判断軸でいけと。
いはい、
この本結構な分厚さというかそれなりのね、はい、いわゆるビジネス書の分厚さありますけど、はい、メインメッセージはこれ
これですこれだけ言いたかった
です。これだけ一番最後書いてますけどね
そうですそうです、
これだけ言いたかったんだと、
はいは
い、ちょいくつかこの本にもね、あの、はい、悩みが書いてるんで、これどっちかっていうのをちょっとねジャッジしてほしいなと思って、
はい、
職場で評価されないんです、
いいからやれ
あの仕事のやり方とか変えるってことです
ね。あ、そうですそうですそうです、
はい、最近気力が湧かないんです、
いいから寝ろ。
あ、やっぱり、
はい、
寝ろと思う、とにかく、はい、疲れてるとにかく、はい、家族とうまくいってないんです、
いいからやれ。
あ、これは何をやればいいんですか。
そうだ、うまくいってない原因を見つけた方がいいですね。
あ、そこのアクションを取れ
た、はい、で結果的にいいから寝ろが見えてくることもあると思います
もういいとそう、時間が解決するとかね、例えば、はい、起業に興味があるんです、
もういいからやれ
起業しろと、じゃあ、
はい、
何を言っとるんだ
と、うるさいと、
うるさいと、うん、寝てたらダメですかこれダメですね、はい、過去の過ちを後悔してるんです、
いいから寝ろ。
あ、やっぱり、
はい、
ほとんどいけますねこれ。
いけます、いけちゃうんですよ。
ああ、これなんかでもペソ神社がなんか作ってでみんな並んでもらってですねこれ札開けたらどうですか、
こっちこっち
こっちこっちで天国地獄みたいな感じいいからやれの言い換えは行動ファーストなわけですよね。
まさにそうです。
もうどんどんやっていくと、コンフォートゾーンから飛び出したりとか、まあ、完璧主義をやめたりだとか、うんうん、はい、まあ、そういうこといいからやれと、
はい、
でいいから寝ろは未来思考と、
これ本当に未来思考で、まあ、つまりもう、うん、まあ、くよくよするなと、もう過去のことは忘れてしまって、取り組めるものは忘れちゃいけないんですけど、もう取り組んでも意味ないというか考えても意味ないようなことはもう忘れちゃって前を向きましょうと。
落語でですね、はい、雨乞い源兵衛っていうのがあって、これはまあ、天気予報をね託されたすごいミッションを背負わされた人なんですけど、うん、最後もどうしようもなくなって寝たらその通りになったっていうのが、うん、それで未来が開けるっていうのがあるんですけど、まさに、
いや、まさにそれです、
未来思考ですよね。いいから寝られた、
そうそうそう
はい、3回にわたりましてハック大学ペソさんをお迎えしてお送りしました。著書のですね、人生が変わるハック大学式最強の習慣もぜひ手に取ってご覧になっていただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
私は結構夜更かしして朝が弱くて、おまけに寒がりなので、コールドシャワーっていうのはちょっと真似できないんですけれども、いいから寝ろか、いいからやれは割と気に入ってですね、収録の後ですね、いくつか取り入れてみました。例えばホワイトデーの3月14日から野上秀文の日本全国やぶからぼというポッドキャストの新番組を始めました。 この新しい番組はジャーナリストとしてですね、私が気になる日本各地をやぶから棒に突撃訪問して、取れたての最新情報や現地でしか聞けない裏話をインタビューする内容なんですが、大人の社会科見学を耳から追体験していただきたいなというコンセプトです。前からやりたいなというふうに思ってたんですが、長らく先延ばしにしていてですね、だらだらもやもやしてたんですが、いいからやれと言い聞かして見切り発車なんですが始めてみました。1本目の放送をそうやって公開しますと、やっぱり恥をかきたくない、皆さんに聞いてほしい、穴を開けられないみたいな、こうペソさんが解説された自分のプライド危機感が刺激されて、結果的に空き時間を捻出して習慣化にもつながりそうな気がしています。ちょっとこれ自己 PR で恐縮なんですが、リンクも概要欄に入れておきます。ペソさんと今回でトータル8本目の収録になってですね、序盤から最後まで私も悪ノリというかちょっと笑いすぎてですね、お聞き苦しいところもあったかもしれませんが、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。